お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
毎年1月にボンダイビーチで開催されるインターナショナルショートフィルムフェスティバル、フリッカーフェスト。カテゴリーの一つ、ベストオブオーストラリアンショーツは、アカデミー賞公認となる最優秀オーストラリア短編映画賞を目指して、オーストラリアの才能が競い合います。この部門で第34回目の今年、上映作品の一つ、ハウスキーパーズの脚本監督を務めた宮村楓さんにお話を聞きます。宮村さんは2022年にヴィクトリアン・カレッジ・オブ・ディ・アーツを卒業。卒業制作となったショートフィルム言葉はシカゴ国際児童映画祭に選出され、セント・キルダ映画祭で最優秀青少年短編映画賞を受賞しました。2023年、宮村さんはシネスペースレジデンシーを獲得し、今回上映されるショートフィルムハウスキーパーズを制作、脚本と監督を務めました。今回ですね、フリッカーフェストで上映されるハウスキーパーズ、これについてどんな作品か簡単に紹介していただけますか？
はい、一応ハウスキーパーズは11分のショートフィルムで、
はい、
英語を話さない母親のサポートのために、主人公イリナは12歳にもかかわらず大人になるしかなかった生活を暮らしている物語です。
この作品についてストーリー作りのきっかけっていうのはありましたか？
きっかけは、ちょっとずつあって、一つ目は数年前にアメリカのアジア系の作家が書いたブログを読んで、ペアレンティフィケーションという言葉を知ったことだと思います。そのブログを書いた作家さんも、英語を話せない家庭で育ち、私の育ち方ととても似てたなっていう話を頭のどこかに多分、入ってて、で、あと頭からもう一つ離れなかったものは、オーストラリアのモーテルのイメージがすっごいあって、一応ケアンズで育ったんですが、ケアンズでいろいろなそういうモーテルを見ながら毎日を暮らしていたので、そういう場所に何か惹かれるものがあったのかな。で、こういうところを設定にして、物語を書きたいなっていうので、一応ハウスキーパーズを作ることになったんです。
なるほど。私もペアレンティフィケーションという言葉を知らなくて、ついさっき調べたんですけど、親子役割の逆転だったりとか、子供が親になるしかないっていうか、親を支える側になるっていうのが問題として取り上げられているっていうことなんですよね。
日本語だけが通じる家庭で育ったので、いろいろ英語から日本語に訳したりは一応 しながら育ったので、そういう物語を作りたいなって多分ずっと思ってたんだと思います。
なるほど。今回前作の言葉では移民で来た子供が主人公だったんですけど、今回もそうだっていうことですかね？
はい、共通点はあります。言葉がそう言ってた移民とどういう言葉の壁が子供にどういう影響を与えるかを伝えたいので作った話で、ハウスキーパーズ、は母と娘の関係にスポットライトを当てて、こういうまた移民や言葉の壁が彼女たちの関係にどう影響するかを表現したかったので書いたものです。
今回のハウスキーパーズ、ここまでペアレンティフィケーションという言葉になるまでは強い思いはなかったのかもしれませんけど、フィルムの中の子どもの生の気持ちっていうのは楓さん自身の気持ちから出てきたんでしょうかね？
そうですかね。私はそう、日本語だけが通じる家庭で育ったので、一応自分の経験も入っていますが、それにフィクションを加えて物語をドラマティックにしているものなので、ちょっとずつは入ってますが、これハウスキーパーズの話がトゥルーストーリーっていうわけではそんなにありません。
宮村さんはケアンズに家族で移住後、メルボルンに単身で進学しました。
ずっとフィルム&テレビジョンが好きで、12年生の時に トリアンコレッジオブアーツ、ユニバーシティアメルボルンの一部、はい、あのオープンデーに行き、あ、ここに入りたいっていう思いで頑張りました。
頑張りましたね。映画の仕事をしたいと思うきっかけって何ですか？
きっかけは多分高校の時にもうすっごいいい先生がフィルム&テレビジョンと一応ドラマも選択してたんですが、その先生がもうすっごいいい先生で、
ええ、
こういう世界があるんだっていうことを教えてくれて、で、はい、まあ、あと母はずっとミュージカルや舞台が大好きなので、そういう家庭で育ってきたのがきっかけになったと思います。
この作品が好きとかっていうのはありました？もう こういうのを作りたいとかっていうのはありました？
もういろいろあります毎回映画館とかに行って、あ、こういう作品作りたいとかはいろいろあるんですが、まあ、日本人では是枝監督かな、これ広和是枝さん、是枝監督さんの誰も知らないとか、はい、海町ダイアリーとかをいろいろ見て、ああ、こういうのすごいなとか、あと私はアクション、でっかいアクションフィルムよりも普通の生活や、はい、キャラクターを描いた映画やテレビの方が好きなので、
ええ、
ソフィア・コープラの、ロスティン・トランズレーションやバージン・スーサイズも大好きです。
これら言葉の壁などをテーマにした作品を作る際に、自分の世界観を他の英語ネイティブのクルーと共有する際、苦労したことというのはあるのでしょうか？
一応苦労っていうものはそんなにないですかね、うん、まあ、私の経験では、はい、映画のセットでいろいろな個性的な人たちと一緒に働いたので、まあ、そういう困ったり苦労したことは、まあ、一応ありません。
あ、はい、
まあ、オーストラリアはモルティカルチャルな国だから、はい、私の経験では映画のスタッフはとても理解があり、映画のセットは他の人たちのカルチャーや話を学ぶ、うん、すごい場所だと感じたことしかありません。
共感力がすごいですよね。
共感力すごいあります。しかもそれに対して協力的で、もう映画を作る過程で一番好きなところは、そういういろいろな人たちと会っていろいろな人たちと一緒に一つのものを作るっていうことが一番好きなので、
はい、
すっごい場所です。
楓さんは7歳の時に移住してきたんですけど、今大人になって逆に日本の文化を意識することってありますか？
まあ、こういう物語を書くときに意識してるのかな。あとは、うん、サードコルチャーというのが一番すごい響いてて、はい、私には自分が生まれた文化とは違う文化で育った人たちを指す言葉で、はい、そういうインビトゥインやグレーゾーンが、
はい、
私のコルチャルアイデンティティに一番近いかなと思っています。ちょっとオーストラリア人でちょっと日本人でもあり、その2つがブレンドしたコルチャルアイデンティティになってるのかなと思ってます。ケアンズでもずっと日本語学校行ってたんですけど、もうほとんどがそういうサードコルチャーの子たちばっかりで、うん、自分もなんかコルチャーを作ってるみたいになってます
私たち大人としても彼らの気持ちも分かっていかないといけないなとかって思うんですよね。なのでこういうフィルムってすごくいいきっかけになるなと思いました。
ありがとうございます。私もそう思ってフィルム&テレビジョンを、そういう学校とかこういう仕事をしていきたかったので、
うん、
そういう見て嬉しいです
、はい、これからどんなことをこのフィルムメイキングの中でやっていきたいですか？
今の、はい、ゴールとしてはスクリーンライターとして働きたいなって思っています。今はい、一応フィルム&テレビジョンの世界でちょっとした仕事を今フルタイムでしてるんですが、ちょっとずつ今からコツコツ上に登っていきたいなって思ってます
2025年のフリッカーフェストは1月17日より上映開始です。詳しいプログラムはフリッカーフェストのウェブサイトで確認してください。宮村楓さんのインタビューでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、 iTunes や Google ポッドキャスト、 Spotify などでお楽しみいただけます。